心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。前回秋の味覚のお話なんかをしましたけども、はいはい、今日配信開始日11月20日がピザの日らしいんです。
あ、はいはい。
ピザ好きですか？
好きですけど、小麦粉を使ってますよね、ピザって。
はい、うん、
ちょっと用心しなきゃいけなくて、私小麦粉のあるものを取るとお腹悪くなっちゃうっていう、う
ん、そうなんですか？
うん、パン食べ放題とかあったりするじゃないですか。
はい、
あれやばいんですよ。あれに行った後に、その後もひどい、こう、うん、お腹を壊しまして、トイレの人になりましたね。
そうなんですか。うんうん、となると、あんまり、こう、美味しくても量いけないっていう。
はい。
つけなきゃいけないって。
はい。だから、宅配のピザなんか頼めないですね。一切れしか食べちゃいけないですね、私は。
そうなんですね。
はい。
それは大変。うん。でもまあそれを自分でちゃんと分かって今は調整できてるってことなんです
。してます、してます。
ああ、そっか。グルテンフリーとか今ね、いろいろ言われているんで、はい、そういうことを意識してるってわけじゃなくてのとこなんですね、先生。
だからなんかやっぱり、うん、そういう、こう健康にっていうのもあるというか、私の場合本当にお腹壊しちゃうんで。
へえ、そっか。
はい。
ピザね、薄いのもありますからね。
薄いやつですね。
薄いのがいいですね。そうする
とね、薄いの一切れ
だけ
ね。
はい、そうですね。はい、まあ、そんな理科先生と今日もお話ししていきたいと思いますが、
はい、
はいはい、どんなお話になりますか？
はい、まあ実はもう来週ぐらいになるんですけれども、産業ストレス学会っていう学会でちょっと今絶賛準備中なんですけれども、
はい。
適応障害スペクトラムって話をしようかと思ってですね。
お、
そんな言葉ないんです。はい、うん、そんな言葉勝手に私が作ってるだけなんですけど。
あ、そうなんですね。
自閉症スペクトラム障害っていう、
うん、
自閉スペクトラム障害だったかな。うん、もうとにかく今スペクトラムっていう言葉を使うのが割と精神科では、まあ旬なんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、要するに絶賛うつ病、うつ病じゃない人みたいなことじゃなくて、中間っていう人たちいるでしょっていうことなんですよね。それと同じように発達障害とかって言っても、発達障害か0か1かなんじゃなくって、こうグラデーションだと、こうグレーゾーンの方が多いじゃないのみたいな、まあ、そういう感じですよね。でそれでこう自閉スペクトラム障害と真似をしまして、適応スペクトラム障害というふうに思ってて、ちょっとそういう話を来週産業ストレス学会でしようかと思ってるんですけれども、
はい、
どういうことかっていうと、多分まあ企業の、労務管理とか、まあ、人事とか総務の方たちっていうのは、日々そこの職員の方たちが病気になって休むっていう診断書をこう見ていらっしゃると思うんですけども、そういう精神科医で書いた診断書の中で多分今圧倒的に多いのが適応障害っていう診断書だと思うんですよね。
圧倒的に多いんですか？
うん、多分多いと思います。で、とても便利な病名っちゃ病名なんですけど、私もそういうふうに書いたりいたしますけれども、ただ便利すぎて、
はい、
曖昧にしてるって場合もあると私は思ってるんですよ。
ああ、はい、うん、
もう診断ってですね、なんかもう、私がこういうところで話をしているのを聞いた精神科の先生が聞いたら、お前インチキだって言われるかもしれないというのを覚悟でお話をするんですけども、やっぱ人によって違うんですよ。
人によって違うっていうのは、患者さんの病状がってことですか？
いや、もちろん患者さんによって病名は違ってきますけれども、
先生にもよる。
ドクターによって診断名が違うということです。
ああ、はい。うん。
その違いがあるということなんですよ。
うん、
で、もちろんね、一応、診断のための基準っていうのはちゃんとあるんですよ。
はい。
もありますし、
うん、
それに合うかどうかっていうので、もちろん考えてるんですよ。
はい、
だけど、やっぱりそれでも人間の判断ですから、幅があるわけですよ。
はい。
で、そうなると、私だったら適応障害って言わないなっていうのも適応障害って言われる先生もいるでしょうし、で、私ならばこういう人うつ病だっていうのを適応障害とか、まあ、人によってやっぱり違ってて、その逆も当然あるわけで、こう、自分の診断に自信があるかと言われたら、正直言って、信頼度が高いかどうかは、微妙なとこもありますね。理由は、私たち画像診断してないから。肺炎だったら肺炎があるかどうかは、X 線写真見たら一目瞭然じゃないですか。だけど、そういう客観データっていうのがないんですよ。例えば血液検査して、あ、これがあると、なんか PCR 検査じゃないけど、これプラスですね、みたいに。これもないでしょ？
そうですね。
で、そういうのを開発していらっしゃる先生方もいるというふうに、まあ、思うんですけれども、だけど、やっぱり人間って生き物なんで、仮にその検査だと、かなりの確率の人が、うつですとかって仮にあったとしても、100%の精度ってことはありえないんですよ。だもんですから、必ず誤差が出る。ギャップが出る。で、人間にやることですから、当然もっとギャップが出る。さらにややこしいことに、これはね、患者さんが嘘ついてるってことじゃないんですけれども、結構大事なことをおっしゃっていなかったりする。後で聞いて、ひえーとかってやっぱあるわけですよ。なんでそんなことをおっしゃらなかったんでしょうとかって言うと、これ大事なことなんですかとかって言われちゃって、いやー、あなたにとっては別に言う必要ないことだったかもしれないけど、私にとっては大事だったんですよね、みたいな、そういうことってあるじゃないですか。
あります
だから、こう、そのドクターの腕が、云々ということではなく、相性っていうか、マッチングっていうか、それによっては情報が出てきたり出てこなかったりするので、そしたら全部診断に影響しますよね。
そうですね。
だそういうわけで、ちょっと、診断病名に関しては、あ、お会いしてみないとわかんないみたいなね。仮にこう、診断名だけついて、紹介状とかっていただくじゃないですか。で、その患者さんって、あ、この方こういう方ねって、紹介状から、まあ、推察するわけですけど、お会いしてみると全然私のイメージと違うとかね。あ、そこのあたりで、まあ、適応障害って診断病名は、割とつけやすい病名なんですよ。だからこそ、こう、ちょっといろいろ問題が起きて。で、適応障害っていうぐらいだから、なんか、マッチングうまくいってないって意味ですよね。
そうですね。
で、じゃあ、マッチングがうまくいかない原因は何かって考えると、本人に原因が濃い場合と、環境に原因が濃い場合とあると思うんですよ。あるいは両方が濃い場合もあれば。で、そう考えると、誰のせいかっていうところも結構難しいところなんですけども。でも、いずれにしても、まあ、適応障害になる原因としては、うつっぽい場合もあるし、発達障害傾向のある場合もあるし、あるいは、勘違いもあるわけですよ。だからすごく難しくてですね。でも大まかに考えると私は、こう、合わせすぎで、こう、会社のやり方とかスピードとか、業務内容とかなんかにも、本人もちょっときついから無理って思ってても、合わせすぎることによって、こう、障害が起きるというか、摩擦が起きる。過適応ってやつですね。過剰適応。過剰適応という形の、まあ、適応障害か、人と全然合わせないという類の適応障害かっていうところに、まあ、両極にあるかなと思うんですよね。で、これがまた、こう、合わせすぎの人っていうのが、もう無理してでも合わせてるわけですよ。会社のやり方に、仕事に。そうすると、ある日突然もう、やめたって言って全部やんなくなっちゃうとかね。だからもう、振れ幅すごいわけですよ。過剰適応から不適応へみたいな。で、その、一日でそういうふうになったら周りも気づくからどうしちゃったの？みたいになるかもしれないけど、そんなのが長い期間かけてそうなった場合、わかんないですよね。ゆっくりだから。で、なんとなれば、そのもう嫌になっちゃったわよね、みたいな感じの状態が数年続いていると、そういう人だっていうふうにみんな思うじゃないですか。 だからその辺でこう、まあ、時間って人によってこう違うし、相性によっても違うしっていう、まあ適応障害という診断病名に関して、その内容について考えると、めちゃめちゃ複雑だってことなんですよね。
ああ、そっか。その言葉にもいろいろ幅があるんですね、本当に。
幅があってですね。だとすると、こう、そこを、こう、まあ、医療的に私たちは対応していくわけで、治療ということ形で、その人を完全にしていただくような形にしますけど、たまにあるのがですね、どうも、会社のせいだという話にずっとなってしまうとか。そうすると、会社の人事を変えてくれないとどうしようもないみたいな。それはまたちょっと違ってきますよね。
そっか。難しいですね。自
難
分、
しいですよ。
こう、ただこの仕事をやりたくないからっていう、変えてほしいっていう感じになっちゃってる人もいたりとか。
もっとはっきり言うと、疾病利得というやつですね。
何ですか？それは。
病気であることで徳があるっていうことで、何かあると病気だってことにしちゃうみたいな。で、そうするとなんか、インチキなのかとかって思いたくなるじゃないですか。詐病なんですか？みたいな。でも、詐病とも限らなかったりするんですよ。本当に具合悪くなっちゃったりするし。ただね、自分の都合によって具合良くなったり悪くなったりするのが誰の目にも明らかだとしたら、ちょっとそれ問題じゃないですか。みたいなね、人間って様々なわけですよ。
そうですね。本当に難しいですね。そうなると。
でね、最近割とよくあるのが、仕事に行けなくなる原因が家庭にある場合も割とあるってい
そうなんですか。家
う。
庭の。
だって離婚問題抱えてて仕事が上手にできますか？
もうそっちで頭がいっぱいになってしまって。
で、離婚問題プラス子育ても大変で介護もしてるとか。
それも手につかなくなっちゃいますね。
なりますよね。だとしたら仕事の量を減らせばいいんじゃなくって、もうなんか具合悪いから休むしかしょうがないになりますよね。で、まためんどくさいのが、職場にいる時だけが自分の安らぎとかって言われると 家いるともっと具合悪いとか、まあ、そういう方は本当入院していただきますね。
そうなんですね。
だって家にいて休んでたらもっと具合が悪くなるなら何もなんないじゃないですか。やっぱりもう本当、近所にも知り合いが多くてね、もともと人付き合いの多い方なんて、外出れなくなっちゃうんですよ。だっていろんな会とか休んでいらっしゃるでしょ？それで外に買い物に行ったら、ああ、何々さんどうしたんですか？具合悪いって聞いてますけどなんて言われちゃうじゃないですか。そんな言われると思ったら怖いからもう出れないんですよ。
悪循環に入っていくんですね。
入ってますね。だからなんか本当まあ、家がしんどくて家でゆっくりできない場合は、よっぽど仲のいいお友達でいていいよって、ご飯も作ってあげるよみたいな親切なお友達がいれば、そういう人のお家に避難するのもいいし、これから先は私の大好きな温泉っていう湯治場に行くっていうのもいいかもしれませんし。
環境と気 分を変える。
でもいずれにしろ、こう、本当、このメンタルヘルスの問題っていうのは、あまりにも様々な要素が絡み合ってるので、まあ、職場の方たちも、こう、支える側の方たちのご苦労っていうのもあってですね。で、支えてるうちにその方たちが具合が悪くなるってケースも見ててですね。どうにかこれは、こう、解決の方向に、私がこう、道案内みたいなことをするという仕事をしております。
すごい。そういうお話なんかも、じゃあ、この学会でいろいろされるんですか？
そうですね。まあ、なんか、何らかの形で、現場の人間の声を、こう、職場の方たちとか、そういう、こう、労務管理してらっしゃる方たちに発信してお伝えできたらなというふうに思ってます。
もう今、リスナーの方々が、じゃあ、こういう場合はどうしたらいいの？とかっていう時に、理科先生に、どうしたらいいですかっていうふうに、質問もできますか？
そうですね。 まあ、学会もそうですけど、またこう、このポッドキャストにまた何か、コメントくださってもいいし、あるいは、他にインスタグラムとか、YouTube、ノート、いろいろありますよね。そのあたりで、こう、ご質問していただいてもいいと思いますし、何でもお困りごとがあれば、ぜひ、ご質問大歓迎でございます。
まずはとにかく本当に発信するのが大事ですよね。
です
なんか
ね。
どうかなって思ってどんどん落ちていくのが一番危険ですもんね。
そうですね。はい。
ぜひリスナーの方々もいろいろ参考にしてみてくださいということで、今日もありがとうございまし
ありがとうございました
。
た。